この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院脳神経科の河合です。よろしくお願いします。
今週は転換診断の進歩についてのお話です。改めてこの転換とはどんな病気なんでしょうか。
はい、転換というのはですね、転換の発作、これを繰り返すという、そういう病気なんです。原因はもうこれはもう様々です。だからもういろんなタイプがあるし、発作にもいろんなタイプがあるし、それから転換というその病気そのものもいろんなタイプがあります。注意しなくちゃいけないのは、これは発作を自然に繰り返すというのがこの転換という、定義の上で一番大事なことになります。で、人間の脳というのは特殊な状況に置かれると誰の脳でもそういう転換と同じ発作を起こすリスクを秘めています。いわば簡単に言うと、非常にもうこれ人間の脳というのは精密なコンピューターのようなものですから、それがちょっとその不具合が起きただけで電気的な暴走というのは起こりうるわけなんです。例えば怪我をして脳に傷がついたその直後ですね、直後といっても大体2週間以内ですけれども、脳の病気の急性期に起こるような発作、例えば痙攣発作でもいいです。そういう発作というのは、発作という意味では転換の発作だし、転換という病気で起きてくる発作と同じなんですけれども、ただそういうその脳が傷をついたとか、例えば脳にばい菌がついたとか、そういう時に起きてくる急性期の発作っていうのは、これは転換ではありません。つまりもう非常にその急性期の病気が原因で起きてくる脳の転換発作なので、これは転換という病気じゃないんです。転換という病気はそういう急性期の病態が収まった後に、脳の状態としてはある程度も安定したにもかかわらず、自発的に発作が、自然に起きてきてしまうという状態になって初めて転換というふうに言うわけです。だから原因があって、その原因で直接発作が起きてくる、これは専門用語で言うと症候性、急性症候性発作というふうに言うんですけれども、これは厳密な意味での転換ではありません。何が違うかというと、治療するときにその原因となっている病気の方の治療をするわけですよね。だけどその脳が放っておいても転換の発作を自動的に起こしてしまう、一定で時々起こしてしまうっていう、そういう性質を獲得してしまった状態が、いわば転換ということになるわけですね。これに対してはもう普段からお薬を飲んでもらって発作が起きないように予防するという治療が、まず第一の治療ということになるわけです。だからまずそこの区別をしっかりする必要があります。
その具体的な症状はどんな形になるんでしょうか。
転換発作、一口に言ってももう本当にいろんな症状があります。大体皆さん、最初に思い浮かぶのは、意識を失って、手足を痙攣して、全身の痙攣状態という、そういう全身痙攣という発作が非常に有名です。一般的な言葉で言えば引きつけですよね。これが一つです。ただそういう場合によっては手足の運動を全く伴わないで、意識だけなくなる、ぼーっとしてるだけっていう転換の発作もあります。それからもっと言うと、脳の巻き込まれてる、要は転換発作というのは脳の一部分または大脳の非常に広い範囲が電気的な異常興奮に巻き込まれている。興奮というのは一般用語でいう興奮とは違います。あくまでもその電気的な脳波で分かるような興奮なんですけれども、そういうものがどの範囲に起きているか、どこに起きているかで症状が変わってくるわけですね。脳全体が巻き込まれる、特にその手足を動かす領域が巻き込まれると、これは痙攣という形で現れますけれども、場合によっては意識だけ、さっき言ったように意識だけなくなる、それから場合によっては目がチカチカして見える、それだけっていう発作もあります。それから気持ち悪くなる、それだけの非常に脳の一部分だけの発作だと、そういう発作もあるんですね。だから実にさまざまな発作があります。でそれは脳のどこがどういうふうに巻き込まれているかで全く変わってくるわけですね。
一口に転換といってもいろいろな症状の出方があるんですね、なるほど。診断はどのようにして行うんでしょうか。
診断は決め手になるのは、脳波なんです。脳波なんですけど、その前にやっぱりそのさっき転換にはいろんなタイプっていうのがあるというふうに申し上げました。ただ無数にあるわけではない、タイプというのは決まってますの でそのタイプというのは、例えば、何歳で始まってくるか、その大体の発症年齢、 それからどういう発作が起きやすいかということでも分けられます。だからよく患者さんやご家族からお話を聞かせていただいて、その我々専門用語で言うと病歴というふうに言いますけれども、その病歴をよくお話を聞く。だからよくやっぱり最初の時に診断する時には、我々はもうお生まれになった時からずっとどんなに高齢の方でもお話を聞きます。これまでのどういうことがあったかというお話、病歴、それからあとは当然もともと患者さんがひょっとしたら転換かもしれない、またご本人または周りの方から病院行った方がいいよって言われて来られるには転換の発作を疑うようなことがあったわけですよね。だからその発作がどういう症状だったのかというのも大事です。でこれは多くの場合は要はご本人の発作の経験、またはご家族とか周りの人が見たことですね。それが伝聞として我々は聞き取ります。実を言うとそこにはちょっと不正確さが入ります。だから本当にその正確な情報が欲しい場合には、場合によってはご家族が今だったら携帯電話で動画を撮ることがあるかもしれない、それを持ってきていただくと非常に役立つことがあります。でそういうその病歴とそれから発作の話を聞いた上で、あこれは転換が非常に疑われるなとか、それからいや転換疑ってこられてるけどこれは違うだろうなってことは、ある程度我々は類推するわけですけど、その後やっぱりまず脳波を取って、脳波で全く異常波がなければ可能性は非常に低いということになるし、脳波を取ってその症状とぴったし合うようなところに転換の異常な波が出ていれば、これは発作の時じゃないですよ、発作がなくても転換の方の脳波というのはその発作の症状に合ったところから普段からポツポツポツというようなこういう異常な波が出ています。その波が見つかればそれをすべて照らし合わせて転換という診断ということになるわけですね。でさらに一応必ず検査する検査としては頭の MRI です。 MRI というのはもちろん脳の中の形を見るわけですね。で転換の方のもう多くの方は MRI を取っても何も異常がないということもよくあります。でも異常が見つかってそれがその脳波の異常の部位に合致していて、さらに症状にも合っていれば、これはその MRI が非常にその手助けな、間接的ではありますけれども診断の手助けということになるわけですね。
でも突然その症状が起きたらご家族も周りの方もご本人もびっくりするでしょうね。
それはそうだと思いますね、ただそこは冷静にその症状をやっぱり見極めて、それで本当に転換なのか、それとも転換に似てる症状の別の病気というのは非常にたくさんありますので、だからそっちの方なんじゃないのか、正しく診断して正しい薬を使っていけば、大きな副作用もなく、発作がもうほとんど止まるという方は、大体6、7割以上というふうに、データがもう過去の長い歴史とそれから世界中からのデータで分かってますので、慌てずにしっかりその正確な情報を、医師に伝えていただくということが大事だと思いますね。
先ほども先生がおっしゃっていたように、今そのスマートフォンを、ね、お持ちですから動画を撮ったりして、診断に行こうで先生にお話をしに行くというのもいいのかもしれませんね。先生、転換診断の進歩によって、診療にどのような変化があるんでしょうか。
特にこの、一つはですね、10年から20年ぐらいの間にその転換の診療というのは随分変わったし進歩したところがあると思います。それであとは専門施設、転換センターのようなものが各地に結構できてきているので、なかなか転換というのは実を言うと診断難しくてですね、見落とされたりとか、最初に申し上げたように逆に転換じゃない人が転換と誤診されたりということが起こりうる病気なんですね。それで見落としでもう最近特に話題になっているのはご高齢になってから起きてくる高齢発症転換。ご高齢発症の転換の場合はですね、これ認知症と間違えられることがよくあるんですね。でだけど本当に少しの量の薬、抗転換薬といいますけれども、転換の発作が起きないようにずっと普段から飲んでもらって発作が起きるのを予防するような薬を抗転換薬というわけなんですが、本当にその少しの薬が劇的に効いてくれます。ちゃんと飲んでくれれば発作止まって、なのできちんとやっぱり診断するということが大事なんですね。だからひょっとしたらこの症状が転換かもしれないっていうような疑った時にはやっぱりその、転換の専門施設ですね、転換センター、栃木県だと我々自治医大が転換センターをやってますけれども、あとはいくつかの病院で転換の専門医がいますけれども、そういったところで、やっぱり検査を受けて、しっかりした診断を受けられるのがいいと思いますね。そ それから逆に、転換ではない人が転換と診断されてしまうことがあります。というのは脳波というのもやはり実は言うと難しい検査で、一見正常な波のように見えても転換の波のことがあるし、逆に転換の波のように見えてもそれは単なるノイズ、雑音だったり、それから正常な波だったりすることがあるんですね。脳波の所見で本当は転換の波じゃない波が転換と診断されちゃって、その方が転換ではないにもかかわらず転換と診断されて、抗転換薬をずっと飲まなきゃいけなくなるなんてこともないわけじゃないんですね。だからその意味では、この転換じゃない方が転換と誤診されるというのはやっぱり避けなきゃいけない。で、間違えられやすいのはですね、一番多いのは失神だと思います。失神というのはですね、一時的に脳に血がいかなくなって意識を失って倒れることです。例えば朝礼なんか、中学生で朝礼でずっと立ってて倒れちゃったりすることありますよね。誰でも体調が悪い時に長時間立ってると気持ち悪くなってきて目の前が真っ暗になって倒れたりすることが、それからあとはご高齢の方の場合には心臓に原因があって、心臓の不整脈があって、それで、心臓が心臓から血液が一定期間十分きちんと出なくなって脳全体が虚血になると、意識を失って倒れちゃいます。倒れて、人間って倒れた時に別に転換でなくてもピクピクすることはよくあるんですね。で、意識を失って倒れてピクピクするっていうと、これは大体みんな転換って思っちゃうんですけれども、むしろ大人の場合には そうじゃないことの方が多いぐらいです。やはりきちんと脳波を取って、それからその時の状況をきちんと見極めて転換という診断をしないと、転換じゃない方が転換と誤診されたりということが起こり得るわけですよね。なんとかいかないとか、それから疑わしいと思われた場合には一旦はこの転換の専門施設を専門病院を受診されるといいと思います。
今週は自治医科大学附属病院脳神経外科教授の河合健介先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。